こんにちは、遠藤勝樹です。秋山証券所の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もね、行きたいと思いますが、ちょっと今日質問がですね、少し長めなので、早速行かせていただいてもよろしいですかね。
はい、
行きたいと思います。今日はですね、40代の製造業の方ですね、行きたいと思います。40代製造業って多分後継者とかなんですかね。
っぽいですね。
ですかね。行きましょうか。今ずっと頭を悩ませているのが技術の属人化です。当社はベテラン社員の職人技で品質を支えてきましたが、最近若手が増えてきて、ちゃんと技術を継承してしないとと危機感を持っております。ただマニュアルを作ろうとしても、そもそもベテランたちがそんなの書けない、見て盗め、やって覚えろという空気で若手に教えることを野暮なことみたいに扱ってしまうんです。若手の方も何が正解かわからない、質問すると怒られると萎縮していて、教える側も教えられる側もお互いが距離を取ってしまっているように感じています。技術が属人化したままだと組織としての蓄積にならず、持続的に事業を回していけない、そう感じて手を打とうとしていますが、やって覚えろという空気が根深くて変えられません。こういう時どこから手をつけられたら良いのでしょうか。マニュアルを作れ、じゃあ動かない空気をどう変えれば良いものか、秋山先生の視点で教えていただけませんか、ということですね。
そうです。いや、これも本当にこう多くの経営者の方が直面しているすごい大きなテーマですよね。その会社の中で今までいろんなことをチャレンジしてきて、こうその会社独自の技術とか考え方っていうのが生まれてきた。ただそれがその人の手だけになっちゃうと、もう残らないで出ていっちゃうので、会社の発展がなかなかこう望めないっていうことは大きな問題だと思うんですよ。
うん、
でこの時にまずマニュアルを作ろうという気持ちはめちゃめちゃ分かります。でその時うまくいかない時にいくつか観点があると思うんですが、一つはその技術がうまく言語化されてするのは難しいって思うわけですよ。いや、こういうの言葉にできねえんだみたいなこと言われちゃったら、もう何もできないとかね。じゃあどうやったらこの技術を言葉にしていけばいいんだみたいなことに意識が行きがちなんですけども、私はそれよりもなんかこう、その技術を持った方が技術を残していきたいんだ、伝えていきたいんだっていう気持ちになっているかどうかっていうのがすごい大切な観点な気がするんですね。
ああ、残すこの職人さんたちがね。
そうです。
ああ、確かに。
ところがですよ、そのベテランの方たちが、いやいや俺たちだって誰にも教わらなかったんだとか、見て盗んで一人前になったみたいなことを言うときっていうのは、なんかこうそこにはですね、こう武勇伝の話をしてるというよりは、私はですよ、そのほっこりと同時に何かこう痛みというか苦労とか挑戦も含まれてる気がするんですよ。
うんうんうん、
すごい苦労してっていうのは、大変だったって痛みとかですよね。でその彼らのその痛みとか挑戦に耳を貸さずして、マニュアルを作ってとか言葉にしてとか若手にちゃんと教えてくださいって言ってしまうと、なんかそれって彼らのその今まで仕事にぶつけてきた情熱をなんかこう否定するというか、デジタル化すればいいのかみたいな気持ちになってしまうこともあるんじゃないのかなって。ですから
残す側、技術を持ってる側の方々がその技術を手にしたプロセスの中で、いろんな思い、いろんな経験、いろんな苦労、秋山先生の言葉なら、いろんな痛みを伴って来たっていう、その背景をまず受け入れず、そこに目を向けず、心を重ねず、どうやってマニュアル化するんだっていうことですか。
そうです、そうです。そこに重ねないでマニュアル作ってってことは、なんかこうそういう途中 のプロセスどうでもいいから、分かったこととかをきれいに整理して落としてとかやったとすると、なんか自分がやってきたこのプロセス自体をこう軽んじられてるとか、ね、
あるでしょうね、これね。関係ないですよね、技術職かどうか、あらゆる仕事を皆さん、このマニュアル化っていう言葉を言われた時に抵抗する心理として今のありますよね。なんか自分の仕事を軽んじられたかのように感じられるっていう、この瞬間、
そうですね。ですから今遠藤さん言ったようにこれ技術とか職人さんだけじゃなくて、例えばこうバックオフィスの人がですよ、例えば労務とか経理やってる方がすごい工夫したり、すごいこう苦しんで工夫してやってきたことを、あ、なんかそれいいじゃん、マニュアル化しといてって言った瞬間に、はみたいな気持ちになっていく。
バックヤードとかの仕事なんてね、なおさら、うん、こういろんな配慮の中で成り立ってるから、マニュアル化に落とせってお前よう言えたもんだなっていう気持ちをね、そうそうそう、魚でするけどような、でも技術職も似てますよね。なんかそういうマニュアル化とかっていう世界じゃねえんだよ俺らがやっているこの世界ってっていうね。
ですからやっぱり、あとやっぱり私そのマニュアル化は重要な部分はあります、
ね、確かにそうですね、うん、
ただもう一つ、その会社の中に何を残していくかっていう時、マニュアルだけではなくて、
うん、
自分たちがこの仕事を通して得てきたその感覚とか誇りとかを通してですよ、このことを次に残したいとか伝えたいっていう雰囲気っていうのを会社の中でみんなで作っていくことが、やっぱりその会社を継続していくことにすごいつながっていく。
ああ、残したいという気持ちね、つなげたいという気持ちね。
そうです、そうです。ですからやっぱり伝統的な技術を継承している会社さんっていうのはマニュアルもあるかもしれませんけども、そのことも含めてそこに携わった方が、あ、私はこういうことを学べた、こういうことを教えていただいた、だからこれを次の人に伝えたいっていう気持ちがこう醸成されているような気がするんですよ。
ああ、それすごい大事な、いい話というかテーマですね。その、うん、技術的に何をつなげるかっていう前に、これをつないでいきたいんだっていう思いがちゃんと醸成されているかが大事ってことですよね、
うん、そうするとですよ、いや俺これは残していきたいんだ、じゃあどうやったらこれ残せるかっていうふうに考えるし、後輩もそれ受け取りたいんだ、どうやったらそれ受け取れるかみたいなことが考えられればですよ、なんかそういう、もうその時点でチームというか一体感ができてくるような気がするんです。
あの話ご存知ですよね、方眼の話。
どの話ですか、方眼。
私これ M&A の番組でやってる白川さんに教えていただいた話なんですけど、
はい、
方眼がね、オリンピックで、各オリンピックで毎回金メダル取る選手たちが現れるんですけど、その選手が使ってる方眼みんな一緒だったらしくて、でその方眼を作ってるのが一人の職人だったんですよ。でこの職人の技術がすごすぎて、ある海外の、またアメリカだったはずですけど、の海外の会社がその技術を伝承してほしいと。でそのためにこういう条件でどうかっていうのが3年ぐらいかけて、最終的には独占契約で、あなたはもう3年後には継承した後にこの技術を使わないでくださいと。電源こっちです。その代わり1年目にちょっとざっくりなんですけど20人送り込むと。そのうち10人に2年目に絞り込んで、で3年目に5人を絞り込んで、で最後できるやつに伝えてほしいと。これに対して何億払うからっていう交渉がされたんですけど、結局普通ちょっと自分の一技術がですよ、そんだけの億の単位がついて揺れるじゃないですか。ただこの1年のやり取り、結果結論から言うと継承しなかったんですけど、そこにはそれを見た息子が、親父のこの技術を、あ、まずごめんなさい、すごい大事なところを残しました。その社長さんがこれをね、今手にしたのは、俺はいろんなネットワークの職人の技術の技術者たちの連携の中で継がせてもらったんだよと。これをよくわからないタイミングでお金だけで海外に渡すっていうのは、俺はこの職業界にちゃんともう一回返していかなきゃいけないんじゃないかっていう思いで、やめるって決めた心に息子が感動して、俺が継ぐってなって、今継いでるっていう話がね、あるらしいんですけど。
いやでもそういう話ですよね。なんか
秋山先生が言いたいのはそういう話ですよね。
そうです。ですからやっぱりその今聞いて本当そうですよ。私たちは今自分たちが何をやってるのかとか、それを残したいのかとか、そういう気持ちって実はあったりするのに、やっぱりそれがなんかその、なんか途絶えちゃってる感じがしますね。ですから今その息子さん、たまたまその方眼、その方眼投げの方眼だったんですね。
その
方眼の会社の方で言うと、その息子さんがお父さんのそのストーリー、じゃあお父さんのストーリーって何でかっていうと、お父さんがこういろんなものを背負ってとか、いろんな方のつながりの中でこういう技術を得たんだというところに何か心が触れて、 だとすると自分も受け取る、受け取るということは誰かに継いでいくっていうことが、まあ、同時に起きたのかもしれませんね。
大事でしょ、この見えない技術の方じゃない方に残さなきゃって思いがあるから、技術残さなきゃって後からついてくるっていう話として、まあ、なんか同じことを言いたいんだろうなと思って
ですね。ですから、
メイクとどうなんですかね、ここからちょっとまとめていくと。
はい、やっぱりこの質問者の方に共有したいとか一緒に考えたいなと思うのは、やっぱりあなたの会社の中で技術を承継するっていうことは、その技をこう伝えることだけではなくて、その職人さんたち そのストーリーというものをやっぱりどうやって継いでいくか。ですから、なんとかさん、これ若い人に継いでください、マニュアル化してくださいじゃなくて、その人がどんな願いとか、どんな悔しさとともにその技術を身につけてきたのかとか、例えば具体的に言うと、あなたがこの技術を身につけたと感じた時にはどんな瞬間だったのかとか、どんな苦労があったのかとか、そういう物語っていうのをこうしっかりと聞いて、いや俺はこういうことやってきたんだ、でそれを聞いた方が感動して、いやそういうことがあったんですね、だとすると、私はそのあなたの思いとともにこの技をついていきたいんですよと、いうことになった時に、じゃあどうやってついていこうか、そうすると、じゃあここはマニュアルにできるよね、ここはマニュアルにはできないよね、みたいなところがこう生まれてくる、そういう感じがすごいしてるんですよ。
こういうことですよね。なので、マニュアルを作れっていうのが、単純にその技術的なものだけを残すということだけでは進まないですよと。
そうですね、
いうことですかね。
ですから、そのマニュアルっていうのは、今みたいなその場というか、関係が整ってきた後に、おのずから生まれてくるものなのかもしれませんね。
ということで、ちょっと今日はね、なんか物語的な話で終わっちゃいましたけれど、物語じゃない、なんだ、論理的な話じゃなかったかもしれませんが、秋山先生の伝えたいことは何か、ここでね、汲み取っていただけたらということで、何か質問ありましたら、ぜひまたお寄せいただけたらと思います。終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で、秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。